こんにちは。ボディメイクコーチングを行っているまさきです。体を変えるマインド9ステップの6日目にようこそ。健康は私たちの全ての成功の土台であるというのは言うまでもないです。しかし、ほとんどの人の生活はどういう風にしているかっていうと、実際に優先順位では健康が一番低いんです。自分の仕事、自分の家族、自分の趣味、その全てに健康が関わってきます。例えば、忘年会に行きます。健康を優先したいんだけれども、友達や家族、友達や会社の上司に勧められたからお酒を飲まないといけない。本当はいい食事をしたいんだけれども、この食事を出されたから食べるしかない。本当は運動したいんだけれど、今日は仕事が忙しいからそれは後回しにする。いつか健康になろう。そういうようなことを言ってるんですけど、いつかっていうのは、ご存知の通り、来ないんですね。その結果、どうなっているかっていうと、今日本で 70% ぐらいの人たちは、癌と心臓病と脳卒中で亡くなっているんです。健康が全てなんです。これは選択肢ではありません。これはあなたの生活の中で絶対に達成しなければならないものの一つであると断言します。あなたは健康になると自分の残りの夢を全部実現させるエネルギーが溢れてくるんです。今日はこの健康という言葉を定義したいと思います。健康イコール病気ではないんです。今まで自分は病気の症状が出ていないから健康だと思っていたんですけれど、永久にその言葉、その考え方とちょっとお別れをしていただきたいと思います。健康が病気ではないということとほとんど関係がありません。そういう低い次元で自分の体を捉えてはいけません。健康はエネルギーである。自分の生活をしたいように朝から晩までエネルギッシュに取り組む。そのエネルギーがあるということは、これが健康の状態なんです。そしてそれはあなたの体のごく自然な状態であるということも、ここで声高く申し上げたいわけなんです。あなたの体は病気になるために作られているのではない。あなたの体はいつも疲れている状態であるようにできているわけではない。あなたの体は爆発するようなエネルギーを表現するように作られているわけなんです。私は筋トレやダイエットの勉強はもちろんですが、健康的な生活や活動的な人のエネルギーはどこから来ているのかという分野についても情熱を持って学んでいます。健康の重要性は軽視されがちなんですが、この体を変えるステップからあなたの得られる最大の効果の一つであるというふうに私は思っています。今日はですね、いくつか非常に簡単な話を紹介することによってですね、あなたがもっと健康になるためにはどうすればいいのかっていうことを紹介したいと思います。ここでですね、自分の体の仕組みについてですね、ちょっと考えていただきたいと思います。というのは、いつもこの分野を教えるときに感じることなんですが、我々の健康に関する知識っていうのは非常にずさんなものがあるわけなんです。それではいけませんよね。例えばね、あなたは自分の体の主な臓器と主な機能を正確に述べる自信はあるでしょうか？そういう自信を持っている人は全体の 1% もいないということに気がついたわけです。ですから、ここで非常に簡単な生理学の話を紹介したいと思います。難しい話はしませんから安心してください。まずエネルギーっていうのはどこから来るのかっていうことを考えていただきたいと思います。エネルギーを望んでいるのであれば、そのエネルギーはどこから来るのかを考える必要があるわけです。車にエンジンがあるのと同じように、あなたの体は燃料を燃やしてエネルギーを得ているわけです。この燃料は3種類あって、一つは自由脂肪酸、脂肪ですね。それからブドウ糖、これは糖質です。それからクレアチンリン酸があります。このクレアチンリン酸は少し難しい話になるのと、非常に単発的なエネルギー源であり、私たちが望んでいる継続的で持久力のあるエネルギー源にはなりませんので、残りの2つを紹介したいと思います。ブドウ糖と脂肪、自由脂肪酸。まずはガソリンタンクがどこに貯蔵されているのかっていうことをちょっと考えていただきたいと思います。脂肪はどこに蓄えられているのか掴んでくださいって言ったら、まあ嫌になるくらい自分の脂肪がどこにあるかわかるわけです。では、ブドウ糖がどこに貯蔵されているのか聞くと、これはいろんな意見が出てくると思いますが、主に筋肉の中に貯蔵されています。これはいわば神様の非常に深い御恵みによってそういう風になっていると思います。想像してみてください。あなたはアフリカの大草原を歩いているとする。そうするといきなりライオンに襲われる。どうしますか？逃げるでしょ？いつ逃げますか？体脂肪を分解して自由脂肪酸にして、それを血液で運んで、それを酵素で分解して、ブドウ糖によっての分解によって発生したピルピン酸を加えて、さらに分解してアデノシン酸リン酸を作ってエネルギーを作り出してから逃げるっていうのはどうですか？昔そういう風にしていた動物がいたかもしれませんけれども、それはあなたの先祖ではないです。それはライオンに食われましたから。ですから私たちは非常に素早く使えるエネルギー源が一つ必要だったんです。それがブドウ糖なんですね。 これは筋肉の中にグリコーゲンという形で貯蔵されているので、すぐ燃やせるようになっているわけです。私たちは無限のエネルギー、無限の健康を望むのであれば、無限の燃料が必要になるわけです。それについて今日ちょっとだけ話しておきたいと思います。実は、あなたは無限の燃料一つ持っているわけです。それは何かっていうと、脂肪なんです。ブドウ糖っていうのは筋肉の中に貯蔵されていますから、すぐに燃やせるわけですし、これは単発的な短期的なエネルギー源として非常に役立つわけなんですけれども、長期的な持久力になるとこれは弱いんですね。自分のブドウ糖が全部なくなることはあっても、脂肪がなくなることは絶対にありえないです。実際に餓死した人の体を解剖していくと、それでも 4,5 キロの脂肪が残っていることがわかるんです。餓死してもなくならないっていうんだったら、これは無限のエネルギー源と呼んでもいいのではないかなというふうに思うわけです。ですから、この脂肪という無限大のエネルギー源を解放する方法をちょっと紹介しておきたいというふうに思います。この脂肪を燃やしていく、そしてそれを燃やす能力を高めていくっていうのには秘訣があるんです。自分の体の中で支配しているものは何かっていう話なんですが、これは筋肉が支配しているわけです。例えば、自分の足の大きな筋肉を動かし始めた時に、体の中で奇跡が起こるわけです。まず自分の脈が高まって血液の循環を早めるわけです。もっと燃料を運ばないといけない。排出物を出さないといけない。それから毛細血管の生成が早まるわけです。毎週3回以上、30分以上運動することによって、半年間で自分の毛細血管は30倍から50倍増えるんです。30% じゃなく 50% でもないです。30倍から50倍増えるんです。自分の赤血球の生成が活発になる。肺の壁に穴が拡大して、もっと多くの酸素を取り入れて、もっと多くの二酸化炭素を出すようになる。たくさんの変化が起こるわけなんです。この変化があなたの生活に奇跡をもたらすことができるわけなんです。自分の運動を支配するのは、結局のところは心臓ということになります。自分の脈を測ることは、様々な計測機器の発達によって簡単になっています。自分の体にどれくらいの負荷がかかっているのかを簡単に知ることができるというわけです。そして、その負荷はどのくらいあるのかっていうことを知ることによって、自分はブドウ糖を燃やしているのか、脂肪を燃やしているのか、実は知ることができるわけなんです。その仕組みを簡単に説明していきます。あなたは今休んでいる、座っている、横になっている、そしてこのテープを聞いている、そしてこの音声を聞いている。運動しながら聞いている人は別ですけれども、体を動かしていない状態であれば、あなたは今、ブドウ糖しか燃やしていないわけです。すると、これは徐々に血糖値が減っていきます。いずれ体は疲れてくるんですね。そして、脈を高めて、自分の体に負荷をかけ始めるときに、自分の脂肪、体脂肪が分解され始めるんです。分解され始めて、自由脂肪酸という形で血液の中に流れます。そうするとどうなるかっていうと、体はその脂肪を燃やし始めるんです。100% 脂肪を燃やして、全然ブドウ糖を燃やさない。そういう状態が出来上がるわけです。そうすると、またあるところまで運動の負荷が高まって、ハードな運動になってきますと、実は何が起こるかっていうと、脂肪の分解が止まってしまうんです。今度はまた、ブドウ糖ばっかり燃やすようになる。どういうことだって、これなんかすごい難しい生理学の話なんじゃないかって思うかもしれませんけれど、もう一度整理します。運動の負荷が低いときは、ブドウ糖を燃やす。運動の負荷が中ぐらいになったところで脂肪を燃やす。運動の負荷が非常に高くなったところで、またブドウ糖を燃やす。そうです。この中間のゾーンが、奇跡をもたらしてくれるわけです。この中間のゾーンで運動することによって、自分の体脂肪を抑えるだけではなくて、脂肪を燃やす酵素が増えてくるわけです。そうすると、普段の生活をしているときに、ブドウ糖に、つまり自分の血糖値に頼ることなく、自分は動き回ることができるんです。脂肪で運動することができるわけです。これは何がすごいかっていうと、脂肪は燃やしても疲れにくいわけなんです。スチュー・ミトルマンというギネスブックにも載っている長距離マラソン選手は、11日間で1560キロ走った奇跡を成し遂げたわけなんですが、これはブドウ糖を燃やさずに脂肪ばっかり燃やして走り続けたということなんです。そうすると彼は1日21時間ずっと走り続けても、疲れないという結果を得ることができたわけなんです。あなたは1日21時間走る必要はないかもしれませんけれども、1日例えば8時間、10時間仕事をする必要があるかもしれません。その後自分の家族と過ごして、エネルギー高く彼らに接して、愛を示していきたいということになるかもしれません。その後は暑い燃える夜が待っているかもしれません。その時にあなたは豊かなエネルギーが欲しいわけです。それをあなたにもたらしてくれるのは、この中間のゾーンでの運動ということになるわけです。ですから、まずここであなたに奇跡をもたらしてくれる 有酸素運動のプログラムを紹介したいと思います。これをするために少しだけ計算していただく必要があるんですけれども、220という数字から自分の年齢を引いてみてください。例えば自分が40歳だったら220-40でこれは180ということになるわけです。あるいは自分が30歳だったら220-30を引くとこれは190ということになります。自分が20歳だったらこれは220-20を引いて200になります。この数字が何かっていうと、あなたの最高の心拍数ということになるわけです。そしてそれを2で割ってください。半分にします。自分は40歳だったら最高心拍数は180、その数字を半分にしてこれは90になるわけですね。このぐらいの脈のスピードでウォーミングアップをしていただきたいわけです。このウォーミングアップっていうのは、自分の体脂肪を分解し始めてそれを自由脂肪酸にしてくれる作用があるわけです。これを10分間から15分間ウォーミングアップをそのぐらいの負荷でやると、自分の体の中に自由脂肪酸がたくさん流れるようになって、次の準備ができるわけです。怪我も防ぐことになります。次は自分の最高の脈220から自分の年齢を引いた数字、これに 0.65 もしくは 0.85 という数字をかけた、その範囲内で20分から45分間ぐらい運動していただきたいということです。この 0.65 から 0.85 の範囲内っていうのは、脂肪ばっかり燃やして、そして脂肪を燃やす酵素を作りながら運動することになる範囲なんです。それだけではありません。毛細血管が増えるわけです。自分の赤血球も増えるわけです。自分の免疫機能はもっと丈夫になるわけです。酸素供給能力が高まるわけです。自分の骨はもっと丈夫になるわけです。自分の体を奇跡的に変換させてくれるゾーンなんです。そして最後に10分間ぐらいゆっくりクールダウンをしていただきたいと思います。これをすることによって筋肉痛などを防ぐことができるわけです。非常に簡単なことです。これを少なくとも週3回30分以上の時間になりますけれども、週3回やっていただきたいと思います。週3回はやらないとこの体の奇跡が起こらない。脂肪を燃やす酵素は増えていかないわけです。これはあなたに健康をもたらしてくれる一番の、紹介したいことなんです。次に、健康を手に入れるための食事として今日はもう一つお話ししたいと思います。最初にちょっと考えていただきたいんですが、約70年前の戦後と現代を比べて、日本人の1日の摂取カロリーはどちらが多いでしょうか？どちらが肥満やメタボリックシンドロームの人が多いでしょうか？おそらくほとんどの人が今の方が摂取カロリーが多く、太っている人が多いとイメージすると思います。しかしですね、驚くことに70年前の戦後初期の方が今よりも1日の摂取カロリーが多いんです。え、嘘でしょと思うかもしれませんけれども、実際に調べてみてください。非常に面白いデータが確認できるはずです。これは一体どういうことでしょうか？欧米系の食事が当たり前になって、高カロリーの食事を何不自由なく食べられるはずの今の方が摂取カロリーが低いなんて信じられない話です。1950年の平均摂取カロリーは2098カロリーで、2016年には1865カロリーと約200カロリーも低くなっています。戦後の日本は今よりも豊かな食生活だったということでしょうか？実はこれにははっきりとした理由があります。簡単に説明すると、それは食べるものの質です。現代の私たちの食生活は脂質に大きく関わっており、欧米系の食事や加工食品によって食事の質が悪くなっています。脂質の 1g あたりのカロリーはタンパク質や炭水化物の2倍以上あります。つまり食べる量は戦後よりも少なく、脂質メインでカロリーを取っているということです。近年の低炭水化物ダイエットの流行によって、炭水化物を抑えなくちゃと日頃から意識している人も多いことでしょう。実は戦後から年々日本人の炭水化物摂取量は減り続けているんです。太る原因と考えられている炭水化物の摂取量は減っているのに、肥満やメタボの人が増えている。なぜでしょうか？もうお分かりですね。原因は炭水化物ではなく脂質の過剰摂取によるものです。戦後と現代で大きく変わったことは、脂質の摂取量が増え、炭水化物の摂取量が減ったことです。タンパク質はそれほど変化がありません。戦後の日本は今ほど豊かな食生活を送れていないイメージがありますが、実際は戦後の方が栄養が豊富に含まれていて、質の高い食事で健康的に過ごしていたことがわかります。昔の日本の食卓を想像してみてください。ご飯と漬物とサンマとお味噌汁といった感じでしょう。体脂肪を減らすには、この日本の定食のような食生活が大切なんです。健康を手に入れるためにも、脂質に偏った食生活ではなく、日本食を中心としたヘルシーな食事が大切です。食べるものの質にこだわれば、 食事量を減らして空腹を感じることなく、しっかり食べながらダイエットを進めることができます。では今日は健康を手に入れるために脂質をエネルギー源にする運動方法と質の高い食生活についてお話ししました。知ってるか知っていないかで今後の人生が大きく変わる内容です。健康でエネルギーに満ちた体を手に入れて豊かな人生を生きていきましょう。自分の夢を生きていきましょう。ではまた明日。